はい、今日のところは、この長井ですね、この盲人が目が見えるようにしてもらったという、ね、非常にこの長い内容がある、その最後のところですね、この一つのテーマにこれだけですね長いその内容があるっていうのから珍しいわけですね。それぐらいこのヨハネはこの内容に特に力を入れてですね注いで、そうして書いたと、いわば聖霊がそのように書くようにさせたということですね。で、何でもそういうですね、この特別この長いこういう内容の最後に何があるのかということは、これ大事なことですね、締めくくりということです。で、まずイエスの態度ということがどういうことか、イエスはその人が外に追い出されたっていうことなんですけども、この外に追い出されたっていうのは、例えばですね、ここの家から外に追い出した、そういうこととちょっと違うわけなんですね。前に見たようにこの22節のところ、22節、9章の22節見たらですね、この街道から追放するということはですね、いわゆる昔の言ったら村八部というようなことですね。これはどのくらい大変なことになるかっていうのは、今の私たちにはちょっとわからないわけなんです。これは戦前の、あの戦争中の時、あれもっと昔でもそうですけども、いわゆるこの村八部ということ、交際を断たれるということになったら非常にこれ困るわけです。農業している人なんかはこの水路、水を入れてもらえない、だから田植えをこうするときに水を入れてもらってせき止められたらですね、これも絶対できないわけです。そしたら生活ができなくなる、そしてその年貢はですね出さないといけないということは、本当に生きていけなくなると、そういうぐらいですね、過去の世界においてはいわゆるこの村八分にされると、一般社会から社会生活から遮断されるっていうことは、これは非常に困難なことなんです。今のように簡単にですねアパートとか移るとかですね場所を変わるようなことはできないわけです。江戸時代なんていうものはですね、自分勝手にどこへでも好きな場所へ居住移転をするいうこともできなかったわけです。ですからそこの場所でおらなければならないのにですね、そういうふうに生活のあらゆるふうの便利な点駅をそに立たれるということになるんですね。ですから、いわゆるこの昔のですねカトリック教会から破門されるということもよくそうです。トルストイなどもですね、時の政府を厳しく批判したためにですね、ロシア正教会から破門されたわけです。日本ではそのキリスト教が破門するということは聞いたことはないですからですね、そういうことは何を意味するかちょっとわからないところありますね。もう街道から追い出されるって言ったら、まともなユダヤ人ではないということになるわけです。現代でもですね、このユダヤ人っていうのは一体何を基準に決めるのかと、一体誰がユダヤ人なのか、いっぱいたくさんの人が帰ってくるわけですね。親の親のまた親がユダヤ人だと、だ何代まで遡ったらユダヤ人って言えるのか、親の一方がユダヤ人だったらユダヤ人なのか、おじいさんおばあさんずっと遡って何代遡ったらいいのかと、そういうふうなことで非常にはっきりしなくなりますね。なんとなくユダヤ人だったらはっきりしてるようなけど、決してはっきりしてないわけです。何千年もの歴史があってですね、いろいろ当然ですね混血しているところもあるわけです。そういうことで現代でもですね、ユダヤ人かどうかっていうのは、その人がですね自分がユダヤ人と告白する、で、旧約聖書ですね、ユダヤ教を旧約聖書の宗教を信じるということで、それでユダヤ人ということになるわけです。そういうふうにして決めているわけですね。そのようにですね、血筋の問題以上にですね、大事なのがそのユダヤ教、旧約聖書を唯一の経典として信じるということを基準にしているぐらいなんですね。そういうことですから、このユダヤ人にとってですね、そういう共同体から追放されるということは、もうこれユダヤ人じゃないと、別物だと、そういうふうにまで見なされるぐらい大変なことだったというわけなんです。 そういうことを思ってないと、単にですね、例えばなんか子供がいたずらして、お前いいからちょっと出とれと追い出されたら、そんなもんじゃないわけです。彼が外に追い出されたっていうことの重いその意味っていうものを考えないといけないわけですね。それぐらい の, この犠牲を払って、この人はですね、自分はこの目を癒してくれた人を信じるということをはっきり告白したわけなんですね。そういうような非常に厳しい状態の中に置かれた人をですね、みんなはですね、そんな人と一緒に交わったら怖いということで、いわば遠巻きにこう見てるだけ。けどそういうように掘り出されたような人をただ一人ですね、じーっと初めから見続けておった方がおったというわけです。それがイエス・キリストだったということなんですね。追い出されてしまった、それを聞いた、そして次彼を見たと。出会うという言葉は、これ英語で found、 出会ったと、見出す、見つける、見るということです。ヒューリスコという言葉なんですけども、普通は英語では find という言葉でしても、国形ならば found ですけども、要するに見つける、見るというよくある言葉なんです。普通の言葉なんです。要するにイエス様だけはですね、どのような状態にあってもですね、追い出されるような人がずっと見続けておると。そしてその時が来たということでですね、イエスの方から、まあ、これは言ったようですね。この34節、このイエス様がですね、知らないところで追い出されたようなけど、本当はイエス様は知っておったわけですね。もう全てのことを見通そうかと。そしてこの目が見える人が、見えなかった人がですね、見えるようにしてから、その人はどこ行ってしまったか、この盲人であった人は分からなかったわけですね。見えない時に癒してもらっても、なんか顔でも覚えてないわけです。で、どこ行ったのか分からないわけですね。で、そういう中でもイエス様はですね、その人がどういうふうにされるかをじーっと見つめておられたわけですね。背後で。治してもらってるのにですね、それなのにちょっと怖くなってですね、もうそんなイエスを言う人知らないというふうに言うのか、あるいはそのイエス、治してくれさったお方を信じるというのか、いわば迫害されるのにですね。それをイエス様はずっと見ておられたわけです。そうしたらこの人はですね、いやそんな人は知らないと、パリサイ人たちのすごい剣幕に恐れをののいてですね、告白をしないんではなくて、はっきりとですね、激しい憎しみを取り囲まれたのに、はっきり告白したわけですね。もう実にはっきりと言ったわけです。あんた方こそですね、知らないのかというわけですね。自分の身を癒してくれさった方はですね、どこから来たのか、あなた方は知らないのかと、あの方がどこから来たか、あんた方が知らんとは実に不思議千万だと。それは神から来たということをはっきり知っておったと思うんですね。そういうふうに全然ですね、こういうふうに非常に怒っておる人たち、地位の高い、社会的にもですね、高い地位にある人のことを全然恐れなくって、はっきり告白したと。そこで、このイエス様のいわば目的は達成されたわけなんですね。じっと見つめておられた。で、信じるかと。で、会ったらですね、これ顔は知らないはずなんですよね。シラムの池って行きなさいと。で、そこの池の水で洗って見えるようになったとか、見えた時にはイエス様おらなかったわけですから、顔は知らなかった。そうしたらですね、イエス様は近づいてきたはずですね、その人に。そしたら彼に会ってですね、人の子を信じるのかと、これ言ったら誰かわからないはずなんです。私たちが聖書を読むときには、できるだけその場面場面っていうのをこう思い浮かべないと、その意味が分かってこないわけです。ですね、この人は顔も知らなかった人、そういう知らない人が寄ってきてですね、そうしてあなたは人の子を信じるか、これ意味が分からないはずですね、ちんぷんかんぷんのはず。分からなかったから、主よ、その人はどんな人ですかと尋ねたわけ。けども、主よという言い方の中にもですね、この人はなんか特別なものをすぐに直感して感じたということが分かるわけです。その方を信じたいのだと。そうしたらイエス様はそのものをすぐに担当的にですね、あなたはもう見ていると。と言ったんですね。もう見ているんだと。ここでもですね、見るという言葉が繰 繰り返し使われているのが分かるんですね。35節の彼を見た、見つけたと。これも出会うちも実は見るという言葉の一つの種類なんです。もうあなたは見ていると、あなたと話しているのがその人だと。このあなたっていうのを原文でも強調して特に主語を入れてあるんですね。ギリシャ語っていうのは主語を入れなくても動詞の変化で分かるんですが、主語を入れてあなたこそはもう今見てるんだと、あなたと話している人がその救い主なんだというわけですね。そうしてこの人はですね、実に早くですね、主よ信じますと言ってひざまずいたと。このひざまずくっていうのはもちろんですね、この場合にはイエスに対してひざまずくっていうことは特別な敬意よりさらに上のところがあって、これはさっき次郎さんが指摘していただいたことですけども、この訳だけがひざまずくって言ってあります。他の日本語訳は全部拝する、礼拝するという訳してあります。でこれは本来そういう言葉なんですね。これはですね、この同じ言葉はどこでどういうふうに使われているかと言いますと、マタイの福音書でちょっと見てもらったらですね、マタイの4章で、使われているわけですね。有名なところです。4章の9節10節とかですね、それから有名な2章の2節、マタイの2章の2節、2章の11節とかにこの言葉が出てくるわけです。今日のこのひざまずくと訳された言葉ですね。ここのところは全部ハイス、英語ではワーシップということですね。ワーシップということは単にひざまずくということは全然違うわけです。礼拝するというわけですね。神に対してだけワーシップ、礼拝するわけです。そういうふうに同じこの新約聖書でもですね、同じ言葝なのに別の箇所では拝みと書いて、別の箇所単にひざまずいた。これはこの訳した人の、考え方だけの問題なんです。他の訳した例えば私が訳したらこれ当然拝すると訳されるんですね。これ英語訳でも大部分がワーシップを使っています。ですから主流はワーシップ、単にワーシップ、ひざまずくんではですね、ひざまずくいうだけだと物を単にもらいたいときにひざまずいてですね、小じきでもですね、くれくださいくださいっていうわけですから、それとひざまずくだけでは意味が分かる、ね、礼拝するっていうことは最高の神としての敬意を捧げるということですから、要するに訳語によって大きく違うんですね。あなたの神である主を礼拝し、ただ主に仕えよと、この有名な箇所ですね。神だけを礼拝し拝み、ただ主に仕えよと、それがプロスキュニオというこの言葉なんですね。ちょっと言語を変えておきますが、プロスキュニオというわけですね。プロスキュニオ、膝をつく、膝まずくということが礼拝するということなんですね。そういう意味合いでこういうふうに神である主を拝みと、これはもう礼拝するとしか訳しようがないですね。主にひざまずくっていうと、これは当然主に礼拝することです。そういうことで礼拝すると訳される言葉です。でもまあ普通自分が担当として当たらない場合にはひざまずくと別の何ともわからん言葉じゃないから、そのままそって読んでですね、この礼拝するという重要な主だけを礼拝しようという同じだということは誰も思わないわけですね。 でもここのところは大事なところです。この人はですね、イエス様を神と同じように、神の本質と同じものを持っていると、そういうふうに信じて礼拝したというわけなんです。そのぐらいこの人はですね、もう全然勉強したこともないんです。たった一度ですね、そういう目を開けていただいたと。それからもう一つは顔も見てないわけですよね。信じるかと、このイエス様の特別なある霊的な力と権威があったと。だから近づいてほんの一言二言言ってもですね、この人は別だと 普通の人間じゃないと、人間を超える力を神から直接いただいた方だっていうのがピーンとこう分かったというわけです。まあこういうようにこのキリスト教信仰っていうのはどこかこの人間の説得というものと違うところがあるわけですね。もちろん説得ということを神様が祝福して用いられるという場合ももちろんあるわけなんですけども、全然別に説得がなくてもですね分かる。で、同じようにこの奇跡を見ておったのにファリサイ派の人たちは全然それが分からなかったわけです。イエスの神の子である、神と同じ本質を持っておられるということが同じように現場見たのが分かる。だから奇跡を見たからとてですね、神のことを信じたり信仰が生じるものでは必ずしも決してないということなんですね。これはイエス・キリスト様からのやっぱり働きかけ、これもよく言われる恵みというかです。そういうのがなければ、どんなに不思議なことを見ても聞いてもですね、受けてもこれはどうしてもわからないとか、私たちが本当にイエス・キリスト様を救い主だと信じれるようになったということは、すなわちですね、イエス様のが私たちをこういうに見つめてくださってですね、そして近づいてくださって信じるのかと言われ語りかけてくださって、私たちは本当に信じますと言ったと、まあ、そういうことなんですね。だからここのところはキリストを信じている人は誰でもある意味で当てはまることなんですよね。私たちのずっとその、まあ、行動というか言動というのを心の中までずっと見ておってですね、である時が来たら近づいてくださって信じるかと、私も信じますって言ったわけですね。そういうことです。そして、この人は目的は達したわけなんですけど、イエス様の目的が達成されたということなんですけども、ここで39にありますように、非常に一般的な表現で言ってますね。イエス・キリストがこの世に来た目的は何なのか、これよく言われるわけです。いろいろな表現があるわけですよね。普通はイエス・キリストがここへ地上に来たのは何の目的か、おそらく世間の人、普通の人は良い教えを教えるためだと。これはほとんどの人ですね。キリスト教と教えとついてるの。お釈迦さんも孔子もキリストさんもですね、そこらですもみんな良い教えを教えると、そういうレベルで思っているわけです。だからそんな教え聞きたくないというふうな人が多いと、もう初めからもう受け付けないというところなんですね。それから私たちの全然それと違う罪を贖うと、罪という闇の力から解放するために来られたんだ。これはクリスチャンはその表現を一番よく聞いてきたと思うんですね。だから確かに もちろんそれが一番確信にあることなんです。イエス様自身も言ってるんです。罪の贖いとなるため、そして血を流すために来たんだと。だけど今日のところにあるような表現で言うようなクリスチャンはこれ少ないと思うんですね。イエス様が来たのは裁くためである。どんな裁くか、見えないものが見えるようになる、見えているというものが見えなくなるために来たのだ、イエス様はそのために来た、そういう言い方はあんまりこう言わないと思います。聞かないと思うんです。でもこのヨハネ福音書はですね、そういうことを非常に重要視していたから、この長いこの盲人が見えるようになった時の最後のこのことを置いたわけです。前から言ってますようにヨハネ福音書は特にこの見るっていう問題を非常に深く取り上げているわけですね。で、こういう言い方の中にいろんなものが含まれるわけです。これはさっき言ったことも含まれるんですね。罪っていうものが見えなければ贖ってもらいたいという気持ちもないわけです。自分は罪がない、自分は正しい立派だと、あの人は間違ってるんだということだけであれば、あるいは国家社会が間違ってる、国とか社会のことをですね批判したり評論したりするのは誰でもできるわけです。これはある程度頭が良くてよく読んだらできる。そういう場合でも自分が罪があるとか全然棚にあげるということもよくあるわけなんですね。 以前の学生運動なんかもそういうことをたくさんあったわけです。国家社会の批判も学生たちたくさんするんだけど、自分たちは平気で暴力やったりですね、そんなことをしたり、ある時のことに全くびっくりしたのは、学年末 の、 あの寒いところで物理の試験を受けようった時に、もう終わってやっと出ていこうと、もひょっとちらっと見たら後ろに乗った女子学生がですね、そういう学生運動で真剣に熱心な方で、ひょっとこなして付けの人が見てカンニングしてるってびっくりしてしまったもんだから、あれだけ国家社会だなんてですね、批判して言いながらですね、人が見てないところで平気でこんなカンニングしてるとは何ということやと思ったことあります。そういうふうに国家社会をいくら批判しようともですね、心の中の自分の罪とかそういう問題じゃ全然なんかわからないっていう人たちもおるんやと、それがあの学生運動なんかに私も関わってよく思ったですね。激しい憎しみを叩きつける、あんなことをやっつけたいんだっていうふうな感じですね。いわゆる学生運動の闘争の中から非常に石油案とかいろいろですね、あんなもありましたが、暴力やっても悪いやつに暴力かまんなと、そういうような発想、非常にこの心のザラザラしたものが感じられることがあったですね。ですから罪が見えなかったらですね、他の国家や社会や他人の罪は見えても、自分の罪が見えなかったらイエス・キリストの贖いことはいらないわけです。ですからイエス様が一番来た一番大きな目的は罪の贖いだと言われますけど、実は罪が見えるようになると、そしてその罪をですね、罪を贖ってくれるお方も見えるようになると、十字架という意味が見えるようになると。それでなくて十字架というのは飾りか印か処刑された杭棒だと、でもそこに私たちの罪がですね、贖われたというそういう事実が見えるようになるというわけですね。だから見えなかったのが見えるようになるとみんな含んでくるわけです。でここで、特にその見えるっていうことはいろいろそうにあるわけなんですけれども、罪というものが見えるのか見えないのかということですね。で、他人の罪はよく見えるということが多いわけです。もちろん完全に正しく見るということはこれはできないことですね。例えば親が子供をとっても可愛が大事です、あるいは家族がとっても仲良いと、普通はそれ罪があるとは思わないですね。だから家族仲良いっていいじゃないかと、ところがその家族のためだけしか考えないと、他のことは全然関心がないと、心理だとか国とかしか何も関心がない、もう家族仲良く行って旅行行って遊んでそれだけでも十分やと、まあ、それは別に評判悪くないですよね、もう仲のいい家族やと。ところが神様から見たらですね、そういう家族のことだけの幸いを思って他は何も関心持たないと、本当に心からしていくのでなければですね、まず家族のこと、まず自分の子供や妻のことばっかり考え、これしか念頭にないというになったらですね、それは全然聖書の方針とは違うわけですよね。ですから普通で考え方で罪がないと思われても、神の目から見たらどうかってまた別なんですね。他の人の罪は見えると言ってもそういうふうに当たり前と思ってる。それから今のような社会になって、戦前もそうです、国や全部のマスコミがですね、戦争は正しいと言い出した、それが見えなくなった、国や社会の罪が見えるとさっきも言いましたけど、みんなが流されて見えなくなるんですね。そういうことも起こるわけです。そういうふうに本当に神様っていうのを知らなかった場合には、やっぱりですね、他者や国家社会の罪もやっぱりぼやけてくるんですね。自分の罪もわからない、それは本当のところ正しい基準というものをしっかりこう見えてなかったらもう霞んでくるわけです。まあそういうことで、この見えなかったものが見えるようになると、これはもう今言った罪の問題も全部ですが、他のことも大体みんなですね、神様が愛を持って支配されているということは全然見えなかったです。私はそんなことを思ったこともなかった、この世にはですね、絶対変わらない正義があるやいうことも思ったことない。もう正義はもう絶えず踏み入れられて消えて霞んでしまっていると。そんな感じであってですね、 いかなる悪が襲ってきても絶対にこの正しい正義っていうものはこれは滅びたり変わったりしないもんやというようなことは全然前は見えなかったことです。それから死んだ後のこと、これも見えない。で終わりだと、これほとんど全ての人がもう死んだら終わりだっていうことは全く見えないからですね。まあ、そういうふうにこの見える見えないというヨハネ伝ではですね、特に霊的なこの肉眼の目で見えるのとは違う問題をここに扱っているわけですね。ですからこれはいろんなことに歴史を学んでもですね、やっぱりそこから見えない人がたくさん、あれだけたくさんの人がですね、日本が始めた戦争によって数千万の人が殺されたり傷ついたり家族がバラバラになった。戦争こと最大のテロなわけです。あれだけテロテロ反対だとか小泉さんも医者よく行ったりしながらですね、戦争っちゅうことやれさやろ後しようと、そこで戦争がアメリカを攻撃しだしてですね、そしてアフガニスタンとか他波及したらですね、一体どれほどたくさんの人がですね、もし波及したらですよ、何にも罪のない人爆弾落として殺していくわけです。日本も中国に1937年頃から上海とか重慶とかいっぱい爆弾落とした。何の関係も、日本に本来恨みも何もない、爆弾落とした人もですね、何の関係もなかった人ですね。そういう時大都市の上から爆弾バンバン落としたらです、それはものすごいテロなわけです。あんなテロでびっくりしたら本当はいけないわけです。戦争っていうのは最大のテロなんだからね。ところが戦争は賛成言えながら、あのテロは反対だと、これもいかにも矛盾したことなんですよ。ひとたび戦争が起こってあんなとこでは済まないわけです。ビル一つで5000人が6000人死んだとか済まない。一晩の大空襲で何十万人が死ぬわけです。本当のテロで核弾とミサイルを原子力発電所がやられたらですね、例えば日本の福井とか福島原発でバーンとやられたら、連続爆破やられたらです、ね、全然防備できないんですよ。5000、6000なら桁違いです。何百万円も進めなくなるかわからないんです。そういうふうに戦争っていうものは最大のテロであるということを私たちは忘れてはいけない。ああいうあのことだけはテロだとか言うと思った、大きなこれマスコミの操作されていることなんです。だからどんなことがあっても戦争はやめるべきだと言わなきゃならないのに、日本の市場も喜んでついていこうというような人ばかりなんですね。まあ、こういうことも、要するに戦争になったらどんなにそのテロがですね、爆発的になるかということは見えないわけ、見ようとしないわけですね。自分の地位を守ることにキュウキュウとしていると。まあ、そういうことでこの見える見えないというのはいろんな場面である。まあ、そういう大きな国家社会的な問題以外にも、まあ、この毎日毎日ですね、空に輝く星とか青い空とか雲とかですね、こういうふうな自然の草花とか、そういうものの中に神様の見えざる見てを見ると、これもそういうことなんですよね。以前はそんな感じなかったけど、神様がここにですね、本当に神様の完全な知能、英知と愛を持って作ってあるんだと、そういうのを見て神様の愛に富んだ、英知に富んだ見てがこう思うか見えてくると、一つはそういうことのためにこういう非常に変化のあったさまざまな色や美しさを持った植物ってもあると思うんですね。植物は自然界って、ですから、そういう非常に大きな問題、歴史の問題から国家社会の問題から人間の問題、自然、何もかもですね、ある意味では見えてるのか見えてないのかっていうことにつながってくるわけです。で、イエス様が来たのはですね、そういうあらゆる私たちの周りの問題、あるいは大きな問題に対してもですね、他の手段では見えなかったことがだんだん見えるようになってくると、そういうことのために来たと。その一番中心の根源は罪という問題があったわけです。ですから今日の6章の9章の長い長い話の最後に罪の問題が出てきたわけです。我々は見えないということになった。やってですね、やっと肉の目が見える見えないという問題と違うことをイエスさんは目的としてこの奇跡もしたんだということが分かってきたわけです。我々は見えないということのことを言ったら、見えなかった、見えていないと言えばですね、それは罪はなかったと。けれども見えると要するに言い張っているというわけですね。真理が見えてない、イエス様が本当に神が使わされた方なのに、そんなのは違うと 見えてない、見えてないのに見えてるんだと言い張ると、そこに罪が残ると。ここにこの長い辺の最後の質問は、罪が残るか、あるいは罪が消されてですね、イエス様に対する信仰が生まれるのか、そこにひざまずこうとするのか、そのはっきりしたことです。イエス様に信仰が残っていくのか、あくまで罪が残り続けていくのか、どちらかなんだと、そういうふうにこの罪が残るっていうので、この長い話が最後になっているということに、意味深長なものを感じるんですね。イエス様が罪を残さないようにきれいにするために来られたのに、それを拒んでしまうということです。で、これはキリストを信じたと思っている人でもうっかりするとその罪が再び残ってしまうと、これもよくあることだと思うんですね。でここで最後のこの原文でも最後残る、これはメノという言葉なんですね。でこのメノという言葉はどういうところで使われているか、も今まで何度も言ったところなんですが、ヨハネ伝をやる限り何度も何度も出てくるところです。最後に出てくるヘハマルティアヒューモンメネイと、ヘハマルティア、あなた方の罪はメネイ、残り続けるという意味です。メノの現在、これは現在形って続くという意味です。この最後の言葉がですね、メノという言葉ですね、その現在形です。これは残る、これが元の形で、ここのところではこれ現在形ということですね。現在形は続けるというニュアンスを持っているわけなんですね。ギリシャで残り続けるんだと。でこの残るという言葉はこのヨハネ伝では特別に使われている言葉なんですね。どこで使われているか、これは何度も言ったところですが、このメノという言葉はですね、ヨハネ伝の15章に非常にたくさん出てくるわけですね。で、15章の、4節以外にもたくさんあるんですけれども、この今はちょっと4節だけ対してくる、ここではつながるというふうに訳されているんですね。みんなつながるっていうのと残るっていうのとずいぶん違うですね。日本語ではですね、言語で同じなわんです。残るとかとどまるっていう本来の意味は、だから本当は私のにとどまっていなさい、私のところにずっと残り続けなさいと。だけど木だから、木に例えといてからつながるというふうに、仮に訳したのであって、本質的にはイエス様目に見える木ではないんですね。霊的なところだから、その霊的なイエス様にとどまり続けなさい、残り続けなさい、そういう意味なんです。でこの4節を見てもですね、私のところに残り続けなさい、とどまり続けなさい、そしたら私もあなた方にとどまり続ける、残り続けるという意味なわけです。同じ目のなんですね。あともこの15章にびっしりこの何度も何度も目のの繰り返しです。みんなこれつながると訳しているから、そのとどまる、霊的なあるイエス様のとどまるということがちょっと分かりにくくなりますね。ですから何を言おうとしているかと言いますと、15章でこれほどまでに強調しているのは、イエス様のうちにとどまり残り続けようと、そうしなかったら罪が残り続けるのですよっていうことなんです。どっちかなんですね。同じ言葉を使っているわけです。これはちょっと訳、日本語訳ではそこの目とても気づかないところなんです。ですね、あなた方の罪は残り続けるのか、あるいはイエス様があなた方の心の中に残り続けるのか、どちらかなんだということなんですね。イエス様が残りとどまってくれなかったら必ず罪が残っていくということなんですね。これはもう非常にはっきりとした人間の現実ですね。それは非常に鋭くこれ見抜いているわけです。あなた方の心の中でどちらが残り続けているのかということなんですね。ですから一見この全盲の人が見えるようになった時に言うと、 いう記事とブドウの木の記事は関係ないと思うんですね。ところが深いつながりを持っているわけなんです。ですね。そういうことはこういうより細かなですね、元の言語の研究から分かってくることなんですね。そういうふうにこの聖書っていうのはなかなかですね、表面の言葉を読んだだけでは、あ、分かった分かったなんて、とてもそういうふうにはいかないところがあります。奥がいっぱいいろいろとですね、こうつながってるんですね。網の目のようにこうつながってるところがあります。こうして元のところに帰りますが、私たちの罪ということをですね、本当に深く見えるようになって、そしてそれを贖い取っている方が見えるようになる。そうして初めてですね、目が見えなかった、見えるようになった目的は達成された。これも病気も同じなんですね。私たちも何かの病気になる、あるいは事故が起こるとか、そういう時にそれは事故問題解決したと、あるいは病気が治ったと、あ、それでめでたしめでたしで自分中心に生きたんだったら、神様のその目的が達成されなかったということになる。何か苦しいこと、この人もずっと生まれながら目が見えなかった、とっても苦しいことだった、それ目的があったとですね。その苦しい経験を通して見えるようになると、神様の働き、自分の罪、そしてそれをあがなってくれるお方が見えるようになると、そのためだったんですね。そしてイエス様にやっぱ従っていくと、そうですね、イエス様本当に見えるようになった、これ一番良いんだから、イエス様にやっぱり従っていきたいと自然に思うようになるわけです。ですからそういう意味でも普通の人の喜びがですね、あったところでも決してクリスチャンはそれだけで喜んではいけないとか、本当に罪を知って罪をあがなうイエス・キリスト様に心からこういうひざまずく礼拝する気持ちが持続するように初めて喜べるということなんですね。ですから私たちの周囲の方々、あるいは自分自身もそうですけども、病気になったらとても苦しいので、なんとか私もいろいろ経験もありますが、とても治りたい、治したい、治りたいと私もかつて、非常に切実に何年かの間も願ったこと、それが癒されたというのも最大の喜びの一つですよね。その喜びが、あ、こんで自分は好きなことできるわと、もうやって遊んでやれと、それだったら本当にもっと悪いことが起こるだろうと思うんですね。神様の目的を無にしたということになりますので、そういうことで私たちの身近な人においても、病が癒されても、さらにですね、本当に神様に使えるような心がそこで与えられることを願い続けるということです。どこを見ても私たち、ここに来ている人も、その家族なり知り合いなり親族なりに病気の人がおるはずですね。あるいは何かで苦しんでいる人、そういうは全てイエス様がですね、ここに来られて見えなかったのが見えるようにしようと思って、一つはその苦しいことがあるんだと、目的があるんだと、そういうことが今日のところから分かると思います。